キャスト QR 文化放送 JOQR。
CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴、ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島真也土曜の穴
深夜の部屋、このコーナーはポッドキャストでも配信しています。今日のゲストは感性アナリストの黒川伊保子さんです。改めましてこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日頃から妻の言動が理不尽だと感じている夫のあなた、はい、今日のお話を聞けばもやもやがね晴れるかもしれないということですね、
は
い。
まずはプロフィールご紹介いたします。黒川伊保子さんは1959年長野県のお生まれです。コンピューターメーカーで AI の開発に携わり、脳と言葉の研究を始められます。そして心地よいと感じる言葉が男女で違うことを発見。感性の分析をマーケティング戦略に生かし、これまでに化粧品、自動車、食品など数多くの商品のネーミングを手掛けていらっしゃいます。男女の脳のすれ違いを描いたエッセイなど著書も多く、この秋発売された新書妻の取説が今大きな話題となっています。
はい、今日もね、黒川先生来ていただくためにですね、いろいろスタッフで打ち合わせをしている中で、はい、いやみんなのね、事情、男性スタッフの間ではやっぱり基本的には妻が怖いと、
はい、そうですね、
妻の言うことには逆らえないというのが、はい、ほぼ大勢を占めてて、女性スタッフの方からはなんでなんだろうと、はい、言ってもわからないのは男の方じゃないのかと、うん、いろんな ね、けんけんがくがくのスタッフ打ち合わせだったんですけどもね、はい結構おしゃれにならない現実があるということなんですけどもね。
そうですね、ここ10年ほどで妻の精神的虐待を理由に離婚という、うん、夫の側から妻の精神的虐待を理由にするっていうケースが、うん、本当に何倍にも増えてるってことなんですけどね、ただ私はもう男女の脳の違いを1980年代から研究してるんですけれども、うん、男女の脳って言ってるけど、それは多くの男性に見られる神経信号特性を持つ脳と、うん、多くの女性に見られる神経信号を持つ脳ってことなんですね。当然女性の体に男性のが乗ってるケースも、男性の体に女性のが乗ってるケースもあるが、それはマイノリティというか、そうそう、少ないんですね。だから多くの男性がこう電気信号特性として持ってるものと、女性が持ってるものが大きく違ってるんですよ。
電気信号特性、
そうですね。で、妻はっていうか、その家庭の中にいて、その家事を取り仕切っている女性は、働いていようが専業主婦であろうが、もう半径3メートル以内をもう常にこう舐めるように見て、いろんなことをこう考えているわけですよ、はい、もう歯を磨きながら鏡をこうやって磨き、そしてトイレに立ったついでに食器を片付け、で戻ってくるついでに布巾を持ってきて拭くみたいなことをして、もうずっとその半径3メートルに自分のいないをね、こう管理し続けているわけですよ、
はい、
でただ暮らしてるだけでも腹が立ってくるねそうすると夫がシャツを脱ぎせたり、子供の水着が見つからなかったりとかするとイライラしてくるわけですよ。だから暮らしてるだけでも妻はイライラするっていうことは知ってた方がいいですね、
なるほど、何にもしてなくても、
そう、
そっか、あれなんだ、男性は全然半径3メートル以内とか気にせず靴下を脱ぎ捨てたり、
そうそうそう、それはでも優秀な男性脳の脳神経信号の使い方で、半径3メートルよりも外側の動いているもの、危険なものに瞬時に対応できるために、半径3メートル以内は手薄にしてるんですよ、わざわざ。逆に言うと半径3メートル以内で、男性の場合はね、こう定番でないものが半径3メートル以内にいつもあるとどんどん不安になってくるわけ、だからその本当は夫の身の回り、机の上を勝手に片付けたらいけないし、で男子は時系列の中でも定番を作りたがりますね。例えば土曜日はそばって決めたらそばをずっと食べてる人とか、
僕この番組始まって3年半金曜日は一滴も飲まない、 そういうふうに決めてるんです。
それはまあしょうがない。
いやいやいや、
しょうがない。 でもそうそう、そのルールで決めて、
ルール化します。
そうで、自分の半径3メートルの自分も含めてですよ、そのルールの中で無意識に動けていると安心してその外側が見れるわけじゃないですか。なので男性の方は半径3メートル以内のものをほとんど見逃すっていう、 わざと戦略を取ってるわけですね。そうすると女子にしてみると、うん、私が今こんなに大変なのになぜ手を添えてくれないの、うん、とか、赤ちゃんを育ててるなんかするとね、赤ちゃんのおむつ変えてます、おむつ拭きがそこにあります、取れませんみたいな時に、ここで寝転がってる夫がなぜ気がつかないのか分からなくて腹が立つわけですよ。でも気がつかないのね夫は。
センサーの範囲が、半径がちょっと違う、違う
んです、ね、センサーの場所が違うんですよ、うん、射程範囲、
レーダー の機能がちょっと違う、うん、なんで女性の方はその半径3メートル以内にこだわるんでしょうかね。
まあ、半径3メートルってちょっと概念距離なので、うん、人によって狭かったり広かったりするんですけれども、うん、当然子供を育ててきて進化した脳と、はい、それから狩りをしながら進化してきた脳ですから、うん、半径3メートルよりも外側の動いているものに瞬時に照準が合う方と、うん、それも危険なものから先に照準が合うんですね、
うん、
で女性の方は目の前の動きが緩慢あるいは静止しているものを面で潰して舐めるように見て、針の先ほどの変化も見逃さないというものの見方をするわけですよ。
それは例えば赤ちゃんを抱っこしていたりするっていう、代々やってきたことが、
のせいですね。だから例えば自分の愛しいものに危険が遠くから迫ってきたら、うん、男性は危険なものを見て、女性は愛しいものを見るんですよ。そうやって瞬時に守れるようにして、だから夫婦っていうのは違う機能を持ち合ってワンセットの装置ですね。
動物ってそんな感じするね、うん、猫ちゃん育ててる母猫ってやっぱりここの周りものすごく神経使ってる感じしますもんね。
そうです。
父猫ってどこにいるかよくわからないですね。はい、今日は不機嫌な奥さんにどう対処したらいいのか、問題別に教えていただきたいと思います。まずはこちらです。
オチのない話を聞かされた。
家に帰ってね、まあ奥さんがね、今日怒ってる話を延々してくれるわけなんですけれども、これはですね、なんか結論があんのかなとかな、オチがあんのかな、何の前振りかなと思うと、うん、前振りで終わってるという
よくあることですね。
おいという感じがあるんですけれども、これはどうすればいいんでしょうかね。
ですね、うん、まず女性は結論のために話をしてるわけじゃないんですね。こういう時は心の腰方の心の物語を聞いてもらいたい。で、腰方の心の物語だから、今日一日あったこととか、朝洗濯物干したら風が吹いて、うん、倒れて汚れたとか、その時の私のがっかりした気持ちとか、うん、それを聞いてもらいたいだけで、結果乾燥機変えとかそういう話へ行こうとしてるわけでもないんです
ね。なるほど。
そうなんです。
前振りじゃないのね。
前振りじゃないんですよ、その、事実の起承転結だと思うから、うん、ケツはどこと思うけど、心の起承転結なんですよ。だからこんな不安だった、悔しかった、傷ついたっていう心の物語、こんなことがあった、こんなことがあって夕方がっくりきたみたいな心の物語を語っているだけなので、事実の物語と心の物語が対話にはあるんですよ。で、男性は事実の物語で語りたがり、女性は心の物語で語りたがるわけですね、
うん、
なのでその奥様の話はそのオチがないように聞こえるんですけど、うん、彼女的にはオチがあるわけで、今日の夕方ね、ご飯作ってたらこんながっかりして、3品作ろうと思ったら2品あってんで、それがもうオチですから、それでいいんですよ、その自分のなんとなく。で、そういう話を聞く時のコツはですね、うん、いちいち事実関係を新たかにしようと思わないことなんですよ。いや、お前がそう言って、それでどうなったんとか聞かなくていいわけですね。こんなことがあってがっかりした、じゃあそりゃがっかりしたろうなとか、困難して買いに行ったけど買えなかったみたいな、買えなかった、そうか、それでって言ってればいいんですよ。相手の言ったことを程よく反復して、
なるほど、
もうゴーアヘッドプリーズしていけばいい、それでとか、
そこに深入りしないで、
深入りしないで、心の物語を語るので、うん、事実の方は深入りする必要がないんです。
いや、ついついね、そんなんこうすればよかったやんって言ってしまうんですけども、
それがダメなんです。
それがダメなんや。
なんでそんな遠くまで、そんな辛いんだったらなんでそんな遠くまで行くんとか、
そう、
それがいけないんですよ。
それは あかんのですね。
事実の話をしてるんじゃないんで、うん、私の話したいところは別のところなんていうことですね。
受け止めて、とにかく受け止めてればいいと。そうか、
受け止めるのも辛いから、受け流すんですけど、
受け流すぐらいで、
はい、女性同士の会話だとまあありますよね、そういうこと。そうそうそう、
結構じゃあ悩み相談で何か僕らから答えを求めてるんではないということですね。
女性はね、うん、心の物語を語り尽くすと自分で答えが発掘できるんですよ。
うん、
困難して困難してあんなだったっていうのを、うん、そりゃ大変だったね、大変だったねって聞いてあげると、うん、いやでもね、私も最初のあれがちょっと甘かったと思うので、ね、もう一回やってくるわって言って、意外にも
自分の中で
結論を出して歩いていけるんですね。それを途中で、いやそうしたらよかったじゃん、こうしたらよかったじゃん、なんでそんなことしたんって言われると、うん、心の物語が語り尽くせないので答えが出ないんです。
でも自分からは気づく、自分で喋ってるうちに、
喋ってるうちに、
なるほど、
これ喋る信号と問題解決の信号が脳の中で別々に起こってるんですよ。
なるほど。
で、喋ることと実は無関係に論理的演算が動いてますから。
はい、続いてはこちらです。
家事をめぐって怒りを買った。
家事をめぐって怒りを買う、これどういうことですかね。家事をする、
うんうん、そうですね。まずね、二通りありまして、一つは妻が思った通りにやってくれないんですよね。
うん、あります、
ね。
うん、
で、男性と女性は所作と物の見方が違うので、うん、お皿の洗い方も違えば、うん、大切にしている洗う箇所も違うわけですよ。うん、そうすると、私が思ったようにしてくれない、私のやるようにしてくれない、手順が違う、結果が違うって言って怒られることがあるんですけど、
うん、
これはもう男子の方からは手も足も出ないですね。
うん、
結局はその半径3メートル以内のことの観察力が女性よりも低い上に、うん、実は骨格が違うので、うん、女性と男性では所作が違うんですよ。
なるほど、骨格からも来てるんや。
はい、例えばその鎖骨と胸骨のジョイントの部分の形が違うので、
うん、
女性は物を取るときに鎖骨が横にスライドして、うん、円を描くようにこう腕が動いて物をシュッと取ります、はい、
うん、
これは脳では一認識なんですね。物を取るときに一回しか認識しないんです、うん、ところが男子はここの鎖骨って、ここって言ってもラジオですけどね、
ええ、
鎖骨がねこう縦にクックッと変わるんですね、うん、だから手を伸ばしました、引きましたっていう、
うん、
ツーアクションなんです脳の中で、
はいはい、
そうすると女性が片付けたのがいつの間にか片付いてるわけよ。だから認知の数が足りないから、片付けました、こうしました、段取りが見えてないわけですよ。なので奥様の段取り通りにはできないわけ。そうすると奥様は自分の段取り通りにやらないから腹を立てるんだけど、これは本当は奥様の方に言ってあげたいんですね。段取りが違うから、本当にあの山本五十六の言葉通り、あのやってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば、
うん、
夫は動かしなんですけど、まあ、夫の方から手も足も出ないね。
どうすればいいんですか。
それでですね、名もなき家事と私言うんですけど、
はい、
ゴミ捨て、風呂掃除みたいな、うん、もちろん名のあるものも、まあ、一つ二つ、うん、自分の当番にしてほしいんですね。
うんうんうん、
で風呂掃除なら風呂掃除のプロになってほしいんですよ、
うんうん、
例えばそば茹でなら俺に任しとけって言って、うんうんうん、一つのプロになっていくことは男性は得意だから、うん
はい、
一つ二つはその名もある家事のプロになってもらう、
はい、
もう一つ名もなき家事に気がついてあげてほしいんですよね。それこそその妻がその生活の中でどこで腹が立つかって言ったら、うん、先ほども言いましたけど、うん、夫の脱ぎ捨てたシャツを拾ってる時とか、うん、子供のものが見つからなくてイライラしてる時とか、うん、なんかそういうその名もなき家事をやってる時なんですよ、
うん、
でそういう時にちょっとした転がってるものを片付けとくでって言って片付けといてくれるとか、
うんうん、
そういう風にしてくれることで、
うん、
こうなんか私のこと分かってくれてるんだなっていう感じがあるんですよ、うんうん、名のある家事をエキスパートになることと、
うん、
名もなき家事にちょっと気がついてあげること、
うん、
手を添えてあげること、
名もなき家事を僕らはちょっと気づいて手伝えばいいんですか、
う
ん、
そう、
その名もなき方に、
牛乳なくなってるから買ってきたよとか、うん、買っていこうかとかですね、なんかそういうちょっと本来だったらばずっとその意識の中で片付けてることにそっとちょっと手を添えてあげるというか、声を添えてあげてると、
簡単そうやけどこれなかなかね
難しい、
注意力がいりますね、はい、深夜の部屋、今日のゲストは妻の取説という本をお書きになった感性アナリストの黒川伊保子さんです。 不機嫌な妻にどう対処するか。続いてはこんな問題。
夫が気づかない妻を絶望させるセリフ。
やばいですよこれは。これ知りたい。気づかないけども妻が絶望するんですか、そのセリフで。
そうですね、もう何年も前ですけれども、産経リビング新聞社が、夫のムッとくる一言をナンバーワンを教えてくださいってアンケートを取った時に、うんうん、1位はね、誰のおかげで食えてんだなんですよ。
あ、
これは、
まあそれはね、
当たり前でしょ、
言わずもがない
だから2位が男性はみんなびっくりするんですけれども、言ってくれればやったのに、言えばやるのにっていう、男子は親切のつもりで言ったセリフで、これ2位なんですよ。
それがカチンと不機嫌になる。
そうですね、でその女性は察してくれることに愛を感じてるわけですよ。
察すること、
そうだから察してくれないことに絶望してるわけ。してくれないかどうかじゃないんですよ。意外に察してくれるだけで、いいのよ私がやるわって終わることがたくさんあるわけ。君大丈夫っていう一言で、大丈夫やるからってなるんだけど、その察してくれないことに対して、なんで分かってくれないの、なんで言ってくれないの、なんでお嫁ちゃんの前であんなこと私に言うわけみたいに言われた時ですよ。
なるほど、
嫌なら言えばいいじゃないかお前って言われると、それががっかりするんですよ。咳をしながらお皿洗ってるのに、なんで変わってくれないのっつったら、いや辛いならまあ言えばいいじゃないかって言われると、咳をしている私をかばってくれなかったことに傷ついてるわけ。なので男性はそのことがわからないから、やらなかったことのアテンドとして言えばやるぞって言ってるんだけど、女性からすると察したことを、察することを放棄した言葉に聞こえるんですね。
うわ、どうしたらいいんやらそういう時って。
はい、もうこれは魔法の一言がありまして、どうしてしてくれなかったのって、言ってくればやったのにって出る瞬間に、あ、気がつかなくてごめんねって言えばいいんですよ。
あ、気がつかなくて、
君の気持ちに気がつかなくてごめんね。そしたら察したい気持ちを伝えるので180度違う結果を生むんです。
察することはできなくても察したい気持ちが伝われば、
そうですそうです。
あ、気がつかなかったごめんなっていうのか、言ったことないな。
そう、それそれ。
な、はい、もう一個いきましょう。こちらです。
はい、記念日でポイントを稼ぐ。
記念日どういうことですかこれは。
あのね、女性の脳の中では一定程度の体験記憶が、体験とその体験を脳にしまった時の感情とともに入ってるんですよ。で感情をトリガーにして出してくるわけ。だからなんか夫が無神経なことを言うと、過去の無神経な発言をなんと 0.06 秒とも言われる速さで何十年分も脳裏に取り揃えることが可能なんですね。
それすごく。
だからまあ蒸し返しの天才、1回の過ちを100回言う、でもそれは100回思い出して傷ついてるわけじゃないですか。でその感情のトリガーはネガティブなものもあるけど、ポジティブなものもあるわけですよ。いい思い出もあるわけで、記念日っていうのはそれを引く気満々で一日過ごしてるから、いい方のトリガーを引けば、あなたはあの時もこんな風に優しかった、あの時もあの時もってなるわけ。ところが悪い方のトリガー引いちゃうと、あなたはあの時もあの時もあの時もひどかったってなるわけじゃないですか。
いいことをね、まあ、記念日ってね、いい日やもんね。
そうだから記念日はポイント1000倍デーなんですよ。
なるほど。
マイナスポイント稼ぐかプラスポイント稼ぐかなので、本当に気をつけた方がいい。
いや記念日、じゃあこれは記念日を今日はなんとか記念日っていう、結婚記念日とかあったらどうすればいいんですか。
あのもちろん結婚記念日は2人でやっぱり何か特別なことをしてほしいけど、実は前々から、あ、再来週は結婚記念日だねって、ちょっと美味しいもの食べに行こうかとか声をかけて楽しみにしておく、楽しみにさせるっていうのも実は女心をちょっと倍増する手なんですけど、もう一つはその誰もが分かる記念日じゃない二人だけの記念日もお作りになるといいと思いますよ。なんか初めて出会った日とか、それから二人で初めて海外旅行に行った日とか、なんかちょっとした二人にしか分からない記念日を作って、それを楽しむっていうのも一つの手だと思います。
はい、むしろもうすぐ記念日だねということによって日々を楽しく、
そうなんです、
10日前から記念日効果が出るという、
出るんです、まあ、サプライズよりもいい、
いろいろ かなりこれは読んでおいた方がいい本になると思います、黒川さんのご本妻の取説、これに従えば夫婦円満ということでございますけども、これご紹介を。
はい、黒川伊保子さんの本妻の取説は講談社プラスアルファ新書から好評発売中です。
いやー、これはちょっと熟読した方が良さそうですねはい、深夜の部屋、今日のゲストは感性アナリストの黒川伊保子さんでした。素敵な方でした。でも言われてることはドキドキしましたありがとうございました。
ありがとうございました。
中島俊也、土曜ノーアナ、
文化放送 FM916AM1134 中島俊也土曜のアナ、11月24日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島深夜土曜の穴は毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストはダンボールアーティストの島津冬樹さんです。生放送でも聞いてくださいね。